下の提案されたの宿泊の今まで2550倍されたんでしょ、あの荒川沖の班も含めて。
あ、
それは解消されたの？
解消されたんですね。
でどうなった
の？ですね、50人50匹、これは解消されないけれども、城助郷村の、10カ村、それで180カ村をやって35になって、それでまたちょっと戻しましょうかね。
まあ多少は良くなったわけね。
そうですね。
あの今の僕らの感覚ではね、はい、荒川沖はまあ今の行政区は土浦だけども、
はい、
その当時の牛久藩が余計な分までね、むしろあんなもんは中村藩土浦に、負担すべきだと思うんだけども、やっぱりその力関係ですか？
でしょうね。
土浦藩と
土浦藩ってでかいですからね。1万17国の牛久藩と違うんで、
牛久藩なんてかなわないわけだ、土浦藩が、
はい、35箇所が採火されて10年経って元に戻ってこれになりましたね、うん、それで浅井治左衛門が60箇所を求めた。でこの後はですね、阻止しようとした助郷は10年の期限付きで実施された。ですから有志が阻止しようとした60カ村、35から
広がったの、
広がりましたね。で結果的にこれがダメだったんですよね、また元へ戻ってしまった。要するに10カ村じゃもうやりきれない。それで、さらに牛久助荒川沖住両陸の助郷村は97カ村にまで将来的には拡大した。
かなり増えたっていうことでしょ。
そうですね、うん、ですから、一時はダメだったんだけれども、うん、将来その後これは97
は義民のあれは無駄には終わらなかった。
終わらなかったですね、はい、
これはかなり大きな事件なんでしょ、全国的に。
でかいですね。
でかいの？
ただ中山道の電話騒動、うん、20万人ですから、はあ、こっちは2000人ですから。
岐阜のあれは岐阜のどこだったっけ、映画に出た。
あ、岐阜のね、
うん、
あれもでもあれは20万人ってのは一番でかいって言ってますんでね、
は
あ、中山道のあれは4県にまたがってますから。それで本拠地が現在埼玉県の本庄なんです。
その勘定奉行というのは江戸のことですか？
江戸ですね。
あ、江戸です。じゃあ江戸と通信やってるわけな。
そうですね。おそらく早馬。
早馬で。
比較が遅い。
その悪党っていうのは追放と言ってる、そんな思いあれじゃなさそうやね。その悪党がいるんだ
けど。あ、和当時ね。
運助か。
うん、
あれは
当時これ、
うん、軽い刑に終わったっていう感じやね。
でもこの十二章追放よりもおそらくこれ、獄門でもいいんじゃないかと私は思うんですけどね。
うまく逃げたわけですよね。
うまく逃げたわけ
ですね、
要するに運助にやられたわけやな、牛久の百姓は、
うん、
刑罰受けるの逆転されますよこれ、
うん、
今の大相撲と一緒じゃないこれ。うまいよ。
で、あと来週じゃない、来月はですね、牛久沼の歴史ってことで、牛久沼にも非常にいろんな歴史がございましてね、桜井将兵っていう豪農の方がいました。牛久にお住まいだったって言われてるんですけども、その方が牛久沼を干拓しようってことで指示をつぎ込んでやったんだけど失敗してしまった。それで最後に何にも残らずにまた元の沼に戻っちゃった。戻って残ったのは正兵新田町って名前なんです。 石国も残ってます。三日月橋渡って左側数軒龍ヶ崎商兵あ牛久市商兵神殿地、それから、ずっとあのカッパの小道ってありますよね。あそこの道のそあの要するに沼川、あれが龍ヶ崎商兵神殿地、それからあのあそこの龍ヶ崎の水辺公園、あの辺が龍ヶ崎商兵神殿地ですから、名前だけは残ったんですけどね、大きな夢は崩れてしまって、で最後は金がなくなってもうどうにもならなくなった。でその桜井商兵を助けたのが龍ヶ崎の現在の龍ヶ崎の向こうの、何があってったかな、要するに6号の西東側ね、あっちの村々が商兵神殿に商兵桜井商兵にお金を渡して助けたって言われています。そのぐらい桜井商兵を何とかしたいって思ったのは現在の龍ヶ崎の町の人たちだった。それで牛久沼は龍ヶ崎になっちゃったっていう人もいるんですよ。それ分かりませんけどね。まあそんなことで、あの来月もまたよろしくお願いしたいと思います。
中さん、はい、こういうあの授業ね、
はい、
その牛久市の教育委員会ですか、
はい、
その歴史とかそのあたりにちょっと教育されたらどうなんですか。もっとあの宣伝させて。
何も宣伝ですよね。何もしてないで大体。
牛久の西川っていうのはもう国宮はなくなる。どんどんなくなるじゃない。今にあの土浦みたいになるけども、もうちょっと住民もねパワーを発揮して。
そうですね。
あの今のやってるのは、彼らがやってるのはあの牛車と、
うん、
あれを足利市と結んでね、日本もしくは世界遺産にやろうと
思
うん
ですけども、
それだけじゃもったいない。こういう事実があるんだから。
そうですね、
お名前もあるんだし、もうちょっとうまく生かしてね、牛久市が滅びないうちにあなたの力でちょっとやってやってください。
まああの牛久シャトーは、今年の春日本遺産で申請いたします。で数ヶ月後に結果出るんですがね、日本全国や申請してますから、外資出してますから、どこが取るのかね。でダメになるとまた全国の落ちたところは一斉に外資を出すみたいな、大変みたいですね。まああの牛久にあの歴史民族資料館がないんで、それをなんとか市長にもお願いしてるんですけどね。あの場合によっちゃあそこの泉屋の跡、 あそこの4階3階あたりに歴史民族資料館を持ってっちゃう、持ってっちゃって今ないけど、ただあの人を集めにはならないけれども重要なお宝がいっぱいあるんで必要ですよっていう、そういう話はしました。
今土浦があの西口に図書館を作ってたよ。
すごい立派なことでしたね。
あれは県下一だからね、
はい、
50何万、だからね、牛久もあの市長のケツを叩いて、あなたがやってやったら。
え、叩いてますよ。市長なんですね。佐藤さん、
あの私上り下りさっきも資料を言って、はい、まだ小ががらかかってるんですけど、普通上りというと江戸へ行く方向だなと思ったら、はい、反対なんですね。
え、江戸で反対です。
何が基準なのかなと思って。
今はあの首都東京、当時は幕府江戸ですよね、だから江戸に行くのは上りでいいんだろうけども逆なんですよね、
それでその基準が上り下りですから、
はい、
そこが基準になって上り、
自分の住んでるところから江戸に行くのを下り、
下る、
だから水戸から江戸に行くのは下り。
水戸藩中心やね多分。
いや、水戸藩だけじゃないですよ。
あ、そう。
水戸ね。
それから3月17日最終回ですね、牛久市のバスを借りてちょっと研修に行ってみたいと思います。でその歴史的なあれにするのか、あと街づくりで参考になるところがいいのか、今研修中なんで しばらく次回報告できると思います。はい、じゃあよろしいでしょうか。じゃあ今日はありがとうございました。